それでは本日の聖書箇所を読み出します。本日の聖書箇所は、コロサイ人への手紙3章15節です。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。それでは今日は田辺千佳子さんに、証しをしていただき、分かち合いの時を持ちましょう。
ですね、今日、選んだ聖書箇所なんですけれども、多分また違う時に、まあ、ゆっくりじゃないけど、明かしてきたらなと思うんですけれども、まあ、今日この聖書箇所、短いですけれども、すごく、なんて言うんだろう、こう、難しくないとか、本当そのまま言葉で、こう、読んでも、こう、理解できるというか、聖書っていろいろ難しいところもあるんですけれども、こう、この聖書箇所って本当に、私たちが神様からいただいているものあって、で、それをどうやって私たちが、コントロールするかというか、使って、こう、キープできる、メンテインできるかということだと思うんですけれども、この、ピースっていう、平和って書いてあるんですけれども、英語の、箇所では、Let the peace of Christ, the inner calm of one who walks daily with him, him っていうのは God, be controlling factor in your hearts, deciding and settling questions that arise. で、最初の英語ではそう書いてあるんですけれども、なんかやっぱり私たちの中で、まあ、私も今ずっといろいろ、なんか生活の中でこう通ってきたんですけれども、こうかん、まあ、いろいろ考えることがあっても、やっぱりこうやっぱり最初、これでもういいやとか、これ自分のなんかパッとこう意思というか、こう考えて沈んで、こう神様に委ねる前に、こうパッとこうなんかやってしまったりとか、もうこれがベストだからこれにしようとか、そういうなんかすぐこう何か結論を出したりとか、まあ、結論でなくても行動を出したりとか、何かこうパッとこうしちゃうというか、本当に自分の何て言うんだろう、このうちの中でこう出した答えというか、じゃなくて、こう、一回沈んで、こう、祈って、こう、そういうピースっていうか、平和で、これでいいんだっていう時間っていうのが、ない時がね、やっぱり、なんか、私たちの生活の中で日々とあると思うんですけれども、なんか、最近、やっぱりこういう時間を与えてもらって、なんか、やっぱりそういうのって、ピースっていうのはすぐ、じゃないけど、でも何かやっぱり引っかかって、でもこれ何なんだろう、なんでこういう、なんか、感じるんだろうというか、でも、まあいいやとかなったりとかしちゃって、だとになると、あ、そっか、こういうことだったんだっていうパターンが結構あるんですよね。だから、この聖書箇所って、やっぱりピースっていうのは、本当神様からもういただいているものであって、それを私たちがどうやって本当に使うかっていう。で、なんか他の、私が英語の持ってる聖書の、いろんな訳でも、その例として、例えばベースボールのゲームとかで、アンパイアが、こう、ストライクかボールとか、もうストライク3だったらアウトじゃないですか。で、そのアンパイアと同じように、その自分のピースが、本当にこれで、あ、これ、神様の、いただいた神様の御心であれば、これでいいんだと。そしたら、まあ、アンパイアで、このインって言って、OK みたいな感じだけど、でもその心の中で平和がないっていうか、なんかちょっとなんか、もやもやっていうか、何かちょっとないなっていうのがあれば、それはアウトっていうような感じで、そういうなんか、ね、感じで、今いろいろこう自分の生活の中でこう考えながら、私もそういう ね、そのピースっていうのを本当にいただいてものあるものなのに、そのどうやってこう捕まえるというか、こう持って神様のこう本当に will というか、そのあの御心をは何がというのをいろいろこう最近こうあのなんていうのこうあの触れてというか、そういうのがあたあのすごく感じて、本当に、まあ、また次の時間あの次回の時にあの明かしさせていただくんですけれども、でも本当に今日はこのピースっていうのをすごくあのそれだけでもすごく私はすごくなんかあの素晴らしい言葉というか、神様から本当にいただいただけで、平和っていうのはいろんなあのミーニングというか意味があるけど、でも本当に私たちのなんか生活の中ですごく重要なことだなと思って、これだけのそれでもあのパワーというかその神様からいただいたものなので、あのすごいことだなって、神様からいただいているものからだから私たちがこう行動できるというか、こうあの神様の御心 だからこうこういうことなんだっていうのがすごく あるので、やっぱりこれ聖書に書いてあることなのじゃないですか。だから書いてあることだから、これはもう何て言うんだろう、うん、これ以上何も言えないというか、だからすごくもうこの箇所はすごく好きで、今日はあのみんなと、まあ、いろんな意味でいろんなみんなもいろんなあの毎日の生活であると思うんですけれども、まあ、こうシェアできたらなと今日はここを選びました。以上です。
ありがとうございます。それではみんなで分かち合いの時を持ちましょう。この順番でいくと、あの幸子さんが一番最初で、しかもすごい猫が前にいてすごい平和な雰囲気なので、よろしくお願いします。
はい、おはようございます。今日のちかこさんの選んでくれた、ね、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいって、いい言葉ですよね。で、常にそうであったらいいし、そうなりたいもんだと思います。ただ、ね、いつも永遠の課題だと思うんですけれども、いろんなことがあったときに、どうしたらいいんだろうって、ね、神様に相談したときに、なかなか明確な答えは、素人にはなかなか指し示されてもわからないことがあって、本当にこれでいいのかな、こっちなのかな、あっちなのかなって迷うことが常にあると思うんですね。でもそういう時に、それこそ、心がね、平安であれば、思い悩むことは少ないんじゃないかなって思う今日この頃です。私事なんですけれども、ちょっと今大きな、決断をしている最中で、今住んでるアパートを売って別のコープに、引っ越そうかと思って、今その途中なんですね。で、オファーアクセプトされて、コントラクト終わって、今はモーゲージの審査を待ってるところなんですね。で、まあ、モーゲージ降りたとしても、その後、ボードの面接があるし、いろいろ、今のアパートを売んなきゃいけないという作業もあって、そこがネックになるんですけれども、最初はその新しい物件見つけたときに、なんかもう運命的なものを感じて、ここよここここみたいに一気に動いて、そしたら一気に物事が進んだんですよね。だけどある段階でと今待ちの状態になった時に、なんだろう、もちろんそこに引っ越せたらすごくハッピーなんだけれども、そうじゃない場合もあるっていうふうにこう考えられるようになってきたのは多分年のせいだと思うんですけれども、 ダメだったらダメで、今のここで満足してハッピーに暮らしなさいっていうことなんだろうなと思って、割と穏やかに受け止められると思うんですね。まあ、がっかりはするだろうけれども、それはそれ、これはこれで、なんかこう自分の勢いで物事を決めることがあるけれども、幸い今回こう待つ時間があって、そういう時に本当にこれでいいのかな、神様これでいいんですかって問いかけて、で返事を待っている状態の時に、特になんか昔だったらもっとやきもきしたと思うんだけれども、なんか今はどっちに転んでも私は恵まれてるし、それがね、神様の御心ならば間違いなしって、そっちに転ぶ方が間違いなしってなんか思えるようになった今日この頃です。でそれって普段はそんなに認識しないんだけれども、今回こうやって千佳子さんが選んでくれた聖書箇所なんかを読んでると、今昔に比べるとなんか心が平和になったのかなって思うようになりました。以上です。
ありがとうございます。それではひさんお願いします。
コロナが落ち着いた後は居酒屋幸子はどうなるんだとか思って話を聞いてたんですけどそれはさておき、今日の歌詞はだいたい自分はこの歌詞もまた思い出すところでね、ヨハネの 14-27 読みますね。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません、という箇所なんですけれども、いろんな訳読み比べて、新共同訳とか、これより新しい進化訳2017年度版のだと自分個人的にあんま好きじゃなかったんで、これは今までの古い新改訳をお見せしたんですけど、あと口語訳も似たような感じですね。他の訳っていうのはね、なんか私が与えるのは世が与えるよと同じようには与えないって言い方してるんですね。で口語訳と今の新改訳、昔の新改訳は世が与えるのとは違いますっていう書き方してあって、もう物からして違う、与え方が違うというのが新しい方の訳なんだけど、古い方の訳はもう与えるものが違うみたいな、そういう世が与えるものと神、イエス様が与えてくださるものは違うというのがはっきりしているような感じなんで、自分は古い訳が好きなんですけれども、今日にもあるようにね、キリストの平和がっていうところに始まりますけど、なんかやっぱりこのキリストによる平和っていうのは、究極的なことを言うとね、十字架と復活によって与えられた神様との和解から来る平安とか平和だと思います。それによってね、聖霊が、まあ、この間の話もそうだけど、一人一人の中に聖霊が宿って、そこから来る平和だと思うし、もちろんね、困った時の神頼みから来る平和っていうのとちょっと違う。本来、うちらの中に常に宿っててほしいものから来る平和かなと。いうのがこういうのを聞いていつも聞いて思うわけですけれども、かといってさっきの近くの話のようにいつもそうではなかなかならないという、やっぱりその行ったり来たりの繰り返しかなと思います。神様から離れかけたり、急に我に返って、あ、これじゃダメだ、神様に立ち返ろうみたいな、そういうことの繰り返しなのかなと思います。まあ近くの状態がこうなんで、近くだけの問題じゃなくて自分の問題でもあって、なんか今後どうしようっていうのは、まあ近くとの問題、近くの問題は別としても、最近はずっと今後どうしようっていうのを考えさせられてきてたところで、まあいろいろあったんで、なおさらね、いろいろ考えさせられる中、やっぱり不安もあって、もうね、この年で職を変えるのはどうなんだろう、職場を変えるというよりも、この間も言ったけど、IT 以外のことをできるのか、IT を続けるべきか、IT をやりながら他のこともやるべきかとか、いろいろ 考える中で不安も出てきたりして、でもそういう中でやっぱり祈りながら、まず平安を与えてくださいという祈りと、なんか自分は迷っちゃったりもするんで、やっぱり明確な方向を与えてくださいというのを祈ってます。これはもちろん自分のための祈りだけじゃなくて、近くのこともそうだし、今近くは心で、まあ、心で中で沈んでるところだから、なんか正直いろんな仕事が怖いかもしれないとか思いながら、そういう意味も含めて、そういうことも含めて今は祈ってます。な感じで、また思いついたら言います。
ありがとうございます。じゃあマリさん、お願いします。
はい、キリストの平和があなた方を支配するようにということで、本当この世に生きてて、毎日毎日がもう違う、こう選択ですとか、本当のこう迫られるようなイベントばかりでですね、やはり神様に本当になんかこうね、もうここで生きている限りすごく忍耐を練られたり、あと柔和さを練られたり、そして神様への信頼をやっぱりもう毎日毎日練られ続けてるんだなっていうぐらい、こういろいろこうイベントが起こって、本当にもうこれが終わったかと思えば、次にまたこう考えらされるような、こうどうすればいいんでしょうか神様っていうことが次々こう毎日毎日起こるんですけれども、やはりでも私も50この年の前にして初めて海外移住をして、こう本当に不安な毎日をずっと今まで送ってきたんですけども、まあ、でも振り返ってみると、やはりこの私は目の前に差し出されたものを、この神様どちらを選べばいいでしょうか、どうすればいいんでしょうかって思ってみても、必ずやはり神様がいつも上からこう Google マップから上から見るような感じでこう見守ってくださってて、分からずに、なんかこうちょっと祈って祈って祈っても分からずに進ん、まあ、こっちかなって思いながら進んできたことでも、やはり神様が責任を持って導いてくださってきたんだなっていうのが、振り返ってみるときに思うので、やはりその直面したときにはそこしか見えずに、こう心がすごく騒いでしまうんですけれども、今までこう導かれてきた人生っていうのを振り返ってみると、やはり上からこう導いてくださっているっていうのが冷静になって過去をこう振り返ってみればわかるので、やはりでもその直面した時はね、すごく焦って平和では ないんですけども、やはりそこを毎日試されていたり練られていたりするんだなっていう、今日千佳子さんがこの選んでくださった箇所で、この御言葉からやはり感謝も日々こう迷わされることもあるんですけども、神様のその導きを信頼して行きたいなって思った次第です。はい、ありがとうございます。
木地さん、お願いします。
はい、久佐さんが選んだかないな、まあここもいいですよっていう箇所を見ててですね、これ確か歌にもありますよね。平和を与えます、私がこの世に与えるものとは違いますということで、平和とか平安っていうのは、このクリスチャンになる前にやっぱりね、思ってたのは、戦争とかあるじゃないですか、それが終わったら平和になるっていうの、そういうなんていうか考えがありましたよね、あったんですよね、自分はね。で、例えばそのもっと昔になったら敵討ちみたいな、そういう武士道の世界で敵を取ったら平和になるとかね、そういうのが平和なのかなと思ったんだけども、いやそうではないですよね。やっぱり戦争が終わってもまた報復があるし、 敵討ちが終わってもまた、なんだっけ、またその人を殺すっていう繰り返しですよね。それで、やっぱりイエス様が言ってる平和っていうのは、この世にない平和なんですよね。この世にのものと違う平和。要するに、具体的にもう歌詞にもありますけれども、復讐報復は神様に任せなさいという、そういうことなのでしょうか。要するに、任せなさいっていうことなんだけども、その、任せるっていうことは、もう、その人をもう信頼しなさいっていうことですよね。だから、本当に、やっぱり世界中、その神様、この、というものに、ものじゃないな、人に、お方に信頼したら、本当に戦争はなくなるでしょうね。まあ、それができないのが人間の罪ですけれども。まあ、私、ちょっと証をね、ちょっとしたいんですけどね。まあ、メッセージの時にしようかなと思ったんだけど、なんか、今やっちゃおうと思って。1ヶ月ぐらい前に私、ワクチンのね、注射打ちに行ったんですよね。2回目の注射、コロナのね。で、その時に、テキストとか E メール、テキストだったかな、来たのが10時にアポイントメントですよって書いてたんですよ。で、テキストだから電話で聞いてね、10時だって聞いてたら、それは、英語の関係で間違ったとか、そういうのはあるかもわかんないけど、テキストで来ててさ、10時って書いてたから、間違えるわけないですよね。うん、それで行ったわけですよね。まあ CBS っていうドラッグストアなんですけれども、そこに行ったら、誰も来てないんですよ。で、その時ね、ちょうど私は、車をね、家内の車を修理しようと思って、10時だから9時半ぐらいに持って行ったわけですよ、車をね。で、修理屋に、ちょっとこれおかしいから直してくれって言ったわけですよね。んで、CBS に行った、10時ぐらいに、ね。そしたら誰も来てない。ね。ほんで、びっくりして、CBS のスタッフに聞いたら、知らん。わしらは関係ない。ワクチンとは。で、ドラッグス、なんだっけ、プリスクリプションの係のとこ行っても、わしは知らん。ただ、なんか聞いたのは11時とか言ってたぞとか言うからさ、でもテキストに10時って書いてるでしょ、これ見せたら。そんなん知らん。って言われたわけですよね。で、俺やっぱり1時間っていうのはすごいじゃないですか。で、ちょっと、パニック状態な、パニックっていうかね、なんか怒ったわけですよ。なんだこれはとか思って。ほんで、妻に電話して、家内に電話して、なんか10時って言ってんだよって、11時なんだよって言ったら、待ったらとかって。で、待とうと思って、どうしようかなと考えてたわけで、1時間ね。で、まあいいやと思って、なんかこう、YouTube とか見てたわけですよね、動画とか。で、11時になったら、たくさん人が来たわけ。わーっとね。で、俺聞いたわけですよ、その人たちに。あなたたち 10時って聞かなかったって言って。10人ぐらい来たのかな、わーっと、11時になったら。で、聞いたら、いや、11時だよって言ってみんな言うわけよ。11時、11時って言って。あ、そう。俺これほらテキストに書いてるでしょ。10時になってんだよね。あ、本当おかしいね。って言われて。で、まあ俺が一番だったわけですね。注射打ったのね。で、それから全部終わって、何もなかったんですよ。頭痛もなかった。ほんで、あ、そうだ。妻の車はピックアップしないといけないと思って行ったわけですよね。そしたら、その修理屋のおっさんが、出てきて、あ、 お前の車今試乗してるわって言うわけですよ。ね。あ、そう。で、いつ帰ってくるの？いや、もう帰ってくるんじゃないか。で、俺が行ったと、もう1分も待たないうちにその人が帰ってきたわけですよね。あ、で、すべて OK だよ、つって。ね。これわかるでしょ。俺が10時に行かなかったら、その車直っ、また1時間待たされるか、結局直ってないわけですよ。ね、これ本当ぴったりだったわけですよ。車直った時が、あの注射を打った後ね。で、これって、で、俺すごい怒ったわけですよね、その時に。で、妻はなだめた。で、これって本当神様の導きだと俺は思った、その時。で、絶対そうだと思ったんです。で、他の人はね、多分ね、これ偶然だと思う、言うかもわかんない。偶然だよって言って。そんなの偶然だ。単なる。と思うかもわかんないけども、偶然であろうがなかろうが、俺ここが言いたいんですよ。偶然であろうがなかろうがね、その偶然っていうのは神様が与えてくれたんだと思ってるんですよ。イエス様が。偶然であろうがね、で、それってなんかそういう思えるっていうことって、すっごい感謝だなんだよねと思いました、私は。だからそれちょっと証言いたかったですね。以上、長くなりましたが。
はい、ありがとうございます。そうですね、私が今日の聖書箇所を読んで思っていたのが、私が、ちょうど今ね、怒っていてね、それで、なんで怒っているかっていうとね、私ワクチンね、まだ打ってないんですよ。で、その理由っていうのが、私、アレルギー体質がちょっとひどくて、それで、それでね、それでなんとなくですよね、躊躇しているっていうのはね。だから、すごく、もうこれからずっと打たないつもりかって言ったら、そういうわけでもなくて、私の仕事は人に会わなきゃいけない仕事で、今は、オンラインがまだ続いているので、まだ急いでいないというだけで、それで、この後人と会わなきゃいけなくなったら、やっぱり打たなきゃいけないだろうなと思っている程度のことなんです。で、今、一応行っていないっていう。で、まだ、そしたら、私の仕事上で関係している人で、ワクチン打て、初めはね、打て打てとうるさかったんだけれども、最近は、ほぼバイキン扱いな人がいるんですね。それで、昨日も、チクチクとね、バイキン扱いをするテキストとかが送ってくるんですよ。それで、そういうふうなことがあったときに、まあ、構わないでおこうと思っているんだけれども、まあ、やっぱりいい気持ちはしなくて、そういうふうなテキストを受け取ったりとか、メールを受け取ったりすると、すごいがっくりして、で、腹が立つんですね。で、そういうふうなときに、ちょうど今日、千佳子さんが、昨日この聖書箇所が送られてきて、で、その時もそんなこと言ったってすごい腹が立ってるしとか思っていたんですけど、今日礼拝で、礼拝をしている最中かな、その時にね、まあ話を聞いてみてもいいかなみたいな感じの、ね、気分になってきて、それで、思ってきて、それでそうすると気楽になってきたんですよ。それで、話を聞いてもいいかなっていうの、千佳子さんの話を聞いてもいいかなっていう意味じゃなくてね、いや、神様の話を聞いてもいいかなみたいな感じのね、思っていたの。なんか気持ちが、ほどけてきたというか、それで、こういうのって、礼拝ってありがたいなと思いつつ、礼拝が進んでいたんですけれども、私もこの、なんだっけ、聖書箇所のところで、やっぱり思い浮かんだのが、久さんが言った、ヨハネの 箇所なんです。だから一番最後に弟子がすごい恐れていた時にイエス様はあなた方に平和があるようにと言いながら一回ずつ現れたっていうふうなこともあり、イエス様は私たちに平和を残してくれている。平和っていうのは私たちの心の中に一人一人に平和を残してくれていて、残してくださって天に帰られて、それで私たちはそれでイエス様の平和でイエス様といつも一体であるっていうふうなことだと私も分かってはいるんですけれども、やっぱりカッとなって昨日の私みたいにずっと怒っているっていうふうなことがあるって。だからもう用意してくれて、こうきっと心の中に平和はあって、でもそれに気づかないぐらいカッとしているんだなっていうふうなところがあります。でもなんか今日つくづくもらった聖書箇所とか読んでいると、最後にイエス様今の聖書箇所に感謝しなさいっていうふうなことが書かれているっていうことは、感謝っていうことはすごい鍵になっていて、結局その何かにまず感謝してみるっていうふうなことがあるといいんだろうなと。というのは今私怒っていると一定自分の一定方向からしか物事って見れていないので、だからそれを自分の一定方向にならないようにまず感謝してみるっていうふうなことがここのところで聖書に残されたそれができるためのなんて言うんでしょうね、鍵っていうふうなヒントみたいなものを残して聖書っていうのは残してくれているんだろうなっていうふうに私は今日礼拝をしている最中に感じて、聖書箇所を選んでくれた千佳子さんにもすごく感謝しました。他に何かこう話を聞いていてこう思ったよっていうふうなことありますか？大丈夫なようになったら千佳子さん、最後にお祈りお願いします。
はい、じゃあお祈りします。すべての父様、本当に今日は、こうして兄弟姉妹と、みんなとこうやって、聖書箇所を、一緒にこうシェアして、本当に神様からいただいたこの平和と平安のことをこう分かち合える機会を持てたことを本当に感謝します。本当に小さい群れですけれども、こうして、毎週日曜日、本当に心を静めて神様の御言葉を聞いて、歌って、そして、祈って、でまたこの1週間私たちの生活の中でまたいろいろありますけれども、でもその中でも本当に神様の、ウィルというか、神様がいつも私たちにいただいてるくださってる、そのピースを本当に、思って、またこの1週間、本当に私たち一人一人を導いてください。そして、夏私たちに何かできることがあればそれも教えてください。まだ、コロナで たくさんの、方々がまだ、苦しんでいる、ますけれども、まあ、いろんな国でいろんな状況がまだ、あるので、本当にその中で本当に毎日いろいろ大変ですけれども、本当にその先ほど読んだ聖書箇所の、ピースというか、みんなにそれを与えてください。私たちにできることがあれば本当に、その私たちに神様からいただいているものを、本当にそのこの人たちのためにも、何かできることがあれば、教えてください。本当に、感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。